はい、どうも、ご無沙汰しておりますって言っても、まあ、ご無沙汰してるのは、まあ、僕の感覚で言ってるんですけど、まあ、多分ですけどね、今、ポッドキャスト、前回がね、マリオと一応ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですか、の回が、おそらく上がっていると思うんですけど、で、その次に上がっているのがこの音源だと思っているんですが、まあなので、そこの投稿スパンはあまり空いてないと思うので、本当のご無沙汰しているのは、マリオ界かなと、まあ思うんですけど、まあ私がね、録音するだけしといて、アップできていなかったと。いうわけで、ものすごい、遅ればせながらね、マリオとガーディアンズの話をね、今更してしまうという状況になっているわけですけども。まあまあ、そんなことはね、もうどうでもいいんで。まあちょっとね、投稿頻度がね、落ちていますが、やはり、ちょっと今回は、本当にね、まあ、多少無理してでも取り上げなければなるまいということで、ザ・フラッシュ、そしてスパイダーマン、スパイダーアクロス・ザ・スパイダーバースですね、これが、まあ、同日公開ということで、これはさすがに見ないわけにはいかないし、ウキウキでね、感想もまあ喋りたいということなんで、またちょっと久々になりましたが、番組の更新を、今回したいと思いましたよ。はい。まあこの2本がね、同日公開ということで、でしかもほとんどの方はね、両方ちゃんと見られてると思うんですが、まあ、ものすごい、テーマがね、ほぼ一緒っていう。で、扱ってる、そのテーマ、題材というか、まあ、それがほぼ同じでありながら、最終的に出す結論が、かなり正反対っていうね、そういう二本になってるんで、これ非常に、続けて見るのが、非常に適している、まあ、二作品ということで、で、なので、まぁ、ちょっとこの感想の方もね、ザ・フラッシュと、スパイダーバース、これ続けて喋ってしまおうかなと。二本立てで、一挙にね、喋ってしまおうということで、まぁ、一つ一つの内容の薄さを、ちょっとね、こう、ごまかしていくということでね、やっていきたいと思いますんで、お願いします。まぁ、皆さん、まあ、同日公開ということでね、必ず、どっちを先に見ようかなっていう迷いがね、皆さんあったと思うんですけど、皆さんはどちらからご覧になりましたかね。まあ、僕は、一応、フラッシュから、見ました。まあ、フラッシュの方がね、ちょっと期待もありつつ、ちょっと不安もありつつみたいな、気持ちだったんで、っていうのももうスパイダーバースはね、もう前作があれだけの作品なんで、もう、もう大丈夫だろうっていうね、その、絶対的な信頼があったんで、まあ、まあ一日ぐらい待ってやろうというね、気持ちになったんで。なのでまあ公開日は、フラッシュの方をね、見に行きましたよ。まあなので、まあ感想の方も、とりあえず、フラッシュから喋っていく感じで行こうかなと思いますね。で、じゃあまあ、ザ・フラッシュについてなんですけれども、まあ、このね、DC 映画ってね、本当に、ちょっとね、もう今、よくわかんなくなっちゃいましたよね。どういう状況っていう。とりあえずなんかね、ジェームズ・ガンが、マーベルから DC の方に移籍して、で、しかも DC 映画のね、ちょっとトップですからね、ジェームズ・ガン。で、そんな体制が一新されましてね、で、これまでやっていた、ザック・スナイダーとかがね、主導でやっていた、DC エクステンデッドユニバースというのが、もうね、終了っていう、ことで、らしいんでね。で、まあ、その DC エクステンデッドユニバースの終了から、まあ、新しいね、ジェームズ・ガン体制による DC ユニバースでいいんでしたっけ ?DCU。これのね、ちょっと切り替えということで、まあ、このザ・フラッシュがね、非常に重要な役割を担わされているということでね。で、 まあだからその辺、このザ・フラッシュって、あの原作がね、あの皆さんもご存知、フラッシュポイントという、作品が原案になっているわけですが、まあそのことからもわかるように便利なね作品というか、だからまあ今言ったようなその、ユニバースというか、そのフランチャイズが一種ねリブートされるみたいなタイミングでね、このまあつまりはいろいろ俳優とかがね、キャラクターが変わるわけですよ。でそこにねうまいこと、まあ、物語的な、意味を、つけられるということで、このフラッシュくんがね借り出されて、いるわけですよ。でっていうことなんで、まあ、そこのねその DCEU から DCU へのその橋渡し的なところをね、まあ、どれだけうまくやっているのかなというところもまあ事前に期待していたし、でまあ、逆にねそこばっかりにその、ユニバースの切り替え作業にねちょっと目的が終始してしまって、ちょっと映画単体としてのねクオリティがちょっとね良くなかったらどうしようみたいな、気持ちもあったんで、なのでまあちょっと期待半分不安半分みたいな感じでまあ待っていたわけですけども、まあ、実際見てみてですねすごい良かったですね。その今言ったフランチャイズの切り替えという役割もしっかり果たしながら、何より、このちゃんとねフラッシュの物語として一本の映画として非常にハイクオリティな作品にちゃんとなっていたんでね、さすがだと思いましたね。でまあ、このねまあ、先そのフランチャイズの切り替えのあたりをまあ、先に片付けとくと、まあ、最初に言ったようにねちょっとごちゃついちゃってもうごたごたで DC のねいろいろあったみたいで、ちょっと、ね、よくわかんなくなってるんですけど、とりあえず、これで、ベン・アフレックはバットマンから降板ですよね。引退、卒業、っていう形ですし、で、ヘンリー・カビルはね、本当に、せっかくついこの間、ブラック・アダムのポストクレジットで、ついにね、顔を出して登場したというのに、これまでね、シャザムの一作目とか、あれとかね、顔を出さない形で登場したりみたいなことはね、してたんですけど、ブラックアダムでね、ついにヘンリー・カビル出てきたっつって、顔出して。で、ぶち上がっていたのに、もうその直後にね、ヘンリー・カビルは、降板ですっていう発表がされてしまって、本当にね、世界中ががっかりしたわけですけども、まあ、そんな、ね、スーパーマンの交代っていうのもあるし、で、なんかね、ワンダーウーマンは、一応まあガルガドットが続投っぽいですけど、で、3がね、作られるっていう話ではまだあるみたいなんですけど、ただなんか監督がね、変わるみたいな。1、2と、パーティー・ジェンキンス監督だったと思うんですけど、3でね、ちょっとこの監督を変わってもらおうみたいな。動きがね、ちょっとジェームズ・ガン DC 側であるみたいで、ちょっとそこね、軽く揉めてるっていうこともありつつ、で、逆にね、アクアマン、ジェイソン・モモアマンは続投ですよね、そのまま。で、まぁ、今回の、まぁ、ポストクレジットにも、まぁ、出てきたということで、まぁ、モモアマンは大丈夫ということですよね。で、まぁ、あと、ちょっと、あまり触れにくいのが、サイボーグですね。彼も、スーパーマン、ヘンリー・カビルのスーパーマンはね、今回とかでも、まあ、顔は出てなかったですけど、シルエットとかがね、出てきたりしてたんですけど、サイボーグに関しては、ちょっとマジで、まあ、名前は出ましたけどね、ただ、ちょっと、まあ、ほとんど触れられないまま、終了ということになったっぽいし、で、スーパーマンのところでも言いましたけれども、ブラックアダム、ドウェインのね、ドウェインがさす、ね、せっかく、アメコミのね、アメコミキャラやったっていうのに、終わりですよ。ブラックアダムね。あれで終わりですよ。本当に残念。で、ブラックアダムはあれで終わりだけれども、シャザムは、続投なんでしょ？確かね。っていう、まぁ、ちょっと入り乱れてる感じで、このね、すべてが一新されているわけではないっていう、この微妙な変わり方。で、まあ、そこ をね、だからフラッシュが、まあ、ちょっとうまいこと頑張りましたけれども。うん。だからその後ね、このごたごたを考えたらね、まあ、いい感じで、まあ、橋渡しできたかなっていう感じはしましたね。まあまあ、だから、まあこの、そのフランチャイズの切り替えっていう意味では、ね、なかなか、頑張ってて、うまくやってましたよ。肝心の、やっぱね、その映画単体としての物語の方ですけど、で、こっちもね、素晴らしかったと思いますよ。まあ特にね、もうまず、俳優ですよ。主役のね、エズラ・ミラー。これ、またね、この人が、ちょっといろいろ、やっちゃやってましてね。で、まあ一時は、そのね、俳優変えるのかとか、撮り直すんかとか言われてましたけど、結局、まあ、交代もなく、撮り直しもなく、公開されたわけですけども、まあ実際映画見てみるとね、これは無理だなっていう、エズラ・ミラーじゃないと、これはダメだったろうなっていう、そりゃそうかっていう思いましたよね。まあ、エズラ・ミラーがね、達者だったですね。本当にね、ほとんど、映画のほとんど一人二役でね、ずっと掛け合い、自分と掛け合いして、ね、一人二役で漫才みたいなことをずっとやってるわけでね、これはエズラ・ミラー、相当、やりますよね、彼はね。なのでね、本当に。ちょっとね、アル中っぽいんで、彼は。ちょっとなんとかしてほしいですね。演技のね、才能があるんで、ちょっと頑張ってほしいんですけど。まあまあまあ。で、まあもちろんフラッシュが素晴らしかったし、まああとやっぱりバットマンですよね。マイケル・キートン。まあ本当になんていうんですか。僕はまあちょっと世代じゃないんでね、ティム・バートン版をリアルタイムで見たりとかはしてないし、まあ思い入れがそんなにあるわけじゃないんですけど、まあでもね、やっぱティム・バートン版のバットマンは、見てるし、で、めちゃくちゃいい映画だしね、すげえな、この、時代にこんなね、バットマンやってたんだなっていうことで、すげえなとは、やっぱ思ってるんでね。で、まあそういうね、リアルタイム世代じゃない僕とかから見ても、まあ今回マイケル・キートンがね、またバットマンで帰ってきたっていうことで、やっぱりね、当時のバットマン感がありましたよね。ちゃんと。で、かっこよさのところはね、なんかもっとブラッシュアップされてるみたいな気もしたし。で、もうね、マイケル・キートン、結構な歳だったと思いますけど、確か。でもね、なかなか、ちゃんと強そうだったしね、素晴らしかったですよ。で、ね、バットマンで言ったら、ベン・アフレックの方もね、出ましたけども。で、ベン・アフレックもね、今回が一番良かったですね。はっきり言ってね。一番、ベン・アフが、なんかね、生き生きしてましたよね。あれはね。で、すごいバットマンとしてもね、かっこよかったし。本当ね、今回のバットマンがね、一番いいなって思いましたよね。まあ、ちょっとこれからね、DCEU の話も、ちょいちょいちょっと触れながらの話になると思うんですけど、まあ、バットマンの話は、また、この後、します。はい。で、まあ、あと俳優がね、良かったっていう話を先にやっとくと、まあ、あとやっぱね、スーパーガールですよ。カーラさん。彼女は、まあ、これはもう満場一致でね、素晴らしかったと、言っていいんじゃないでしょうか。まさか今作でね、死ぬとは思わなかったんですけど、まあ、本当にね、ちょっと、さすがに今作限りというのは、いくらなんでももったいないんでね。まあ、先日、この、カーラ役の人、が、なんか DC と、まあ、今後のね、映画に関してなんか打ち合わせしたみたいな話が、ニュースになってたんで、まあまあ、さすがに、これが見納めになるっていうことはね、ないと思うんで、まあ大丈夫だと思います。はい。さすがにね、もうちょっと、見せてほしいというところです。っていう、まあこのね、主演陣が本当に素晴らしかったんでね、もう俳優が。なのでもう見応えはね、間違いないですよ。で、まあその演技面が素晴らしかったのもそうだし、やっぱりね、僕はね、アクションがね、良かったですよ。好みでしたよ。特に、まあ、クリプトン人同士の戦いですか。この辺も、まあ、今回のが、僕は好きだなと思って、 なんか見やすいからね。なんか全体的に。まあ、ここでね、ちょっと満を持して、この話題に触れるんですけど、ちょっとね、ザックなんですけど、いや、マン・オブ・スティールってあったじゃないですか。スーパーマンのね、映画ですけど、あれの戦闘シーンがね、ちょっと僕は本当に、うん、っていうことなんですよ。で、まあ、そのアクションがね、不満っていうよりは、多分、映画自体が長すぎるっていうのが、まあ、そのせいかなとは思うんですけど、そのマン・オブ・スティールの戦闘シーンをね、まあちょっと、の印象なんですけど、もう一回見たっきり見返してないんで印象なんですけど、遠い記憶でね喋るんですけど、このマン・オブ・スティールの戦闘シーンは、なんでしょうね。まあ、ドラゴンボールっていうアニメがあったじゃないですか。通称ドラゴボ。あれの戦闘シーンで、まあ、サイヤ人同士がね、こう瞬間移動しながら、ちょっとその場で殴り合って、で、最後一発でかいの、入れて、吹っ飛んで、こう岩山が崩れて、みたいな。で、アニメだと、なんかちょっとアニメの尺稼ぎのために、そういう戦闘シーンが、なんか無駄に引き伸ばされてる光景ってよくあったじゃないですか。で、なんかそれを思い出すんですよね、マン・オブ・スティールの戦闘シーンって。なんかずっとこれじゃん、みたいな、まあ、記憶なんですよね。で、なんか、全体的に天気も悪かった気がするし、なんか、まあ、画面が暗かっただけかな。まあ、覚えてないですけど、そんな感じだ、の印象だったんで、まあ、今回の戦いの方が、まあ、良かったと思います。僕は、見やすくて。で、そのなんか、何度もね、同じような絵面で、なんか殴り合うっていう感じでもなかったし、サクサクっとね、まあ、戦って、まあ、あっさり、カーラがね、負けてしまうわけですけど、まあまあまあ、それでもね、戦闘シーンの見やすさは、やっぱね、ザックよりこっちかなっていう、まあ、そもそもね、ちょっと僕が、ザックとね、あんまり合わないっていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、そのせいかもしれませんね。っていう、まあ、クリプトン人同士の戦いも良かったし、まあ、あとは、さっき言った、バットマンですね。で、このバットマン、特にベンアフのバットマンがね、やっぱりね、ザックよりいいなと思って。まあ、まず、バットマンが、白昼堂々とね、明るい中で、まあ、あれだけ派手に戦ってくれてたのが、もうそれだけでね、いいんですよ。本当に、ザックのはね、もう暗いですから、本当に。だって、一番最初にがっつり出たのが、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生でしょ?で、もうあれも、一回見たっきり見返してないんで、遠い記憶で喋るんですけど、もうあれもずっと夜じゃないですか、なんか。特に後半のもうバットマンとスーパーマンが戦うとことかは、もうなんか全部ずっと暗い。で、夜。で、しかも、土砂降り、みたいな。で、なんかね、殴り合って最終的には、お母さんの名前が同じだから和解するっていう、とんでもないストーリーでね。本当にね、そんな調子だったんで、ベン・アフレック・バットマンは。で、なんかジャスティスリーグでもね、なんかあんまりいいとこなかったですよ。もうなんか、ね、最終的にはもう、スーパーマンお前だけでいいじゃんみたいな話なんでね。まあそんな調子だったんですけど、まあ今回ね、ベン・アフレック・バットマンが、もう真っ昼間にね、明るいところで、かっちょいいね、バットガジェットを駆使して大活躍してたじゃないですか。もうそれ、もうね、こういうので良かったのになって思いましたよね。いやー、そのベン・アフ・バットマンね、最初からこういう感じだったら、またちょっとね、違った DC ユニバースだったんじゃないかなって、なんか思っちゃいますね。でもまあ、ね、今回で、まあ引退ということなんで、まあ、ちょっと残念ですけれども、ブルース・ウェインとしてもね、ちょっと、ベンアフ、いい何兄貴分みたいな感じで、 バリーとね、ちょっとやりとりしてたりして、これもね、そのジャスティスリーグの時の二人ではあんまり、描かれてなかったような感じの雰囲気だったんで、まあ、この二人の関係性に関しても、まあ、今回の方が、ね、やりとり良かったなっていう気はしましたね。っていう。で、ベン・アフ・バットマンも良かったし、まあ、あとアクション面で言ったらやっぱりマイケル・キートンのね、あっちのバットマンっていうのもめちゃくちゃかっこよかったですよ。特にね、戦い方がやっぱり、ベン・アフと全然ね、スタイル違ってて、ちゃんとその、ティム・バートン版の時のあのバットマンの戦い方っていうのをちゃんと残しつつ、まあ、それでいてね、そのもうちょっと今風というか、よりね、ちょっとキレのあるアクションみたいなことになってて、まあ、かっこよかったですね。ちゃんとめちゃくちゃ強かったしね。どんな怪力だよ、その年で、みたいな感じですけど。まあね、最後のちょっと爆弾のとことかね、ベン・アフ・バットマンとのまた違いが現れててよかったですよね。重さを、まあ、瞬時に計算して、一番ちょうどいい、爆風でね、爆発させるっていう、ああいう、ベン・アフのね、あっちの、ちょっと近代的なというか、ちょっと SF 的なガジェットと違って、まあ、もうちょっとね、ハイテクではありますけど、若干アナログ味があるみたいな、いうガジェットでね、その辺の差も、面白かったですよね。っていう、まあ、アクションがね、総じて、やっぱザックよりいいなって思いながら見てたっていう。で、まあ、あと、僕が好みだったのは、やっぱ、アメコミらしくね、アメコミ映画らしく、キメみたいなものをね、ちゃんと入れてて、漫画っぽい、なんていうの?キメですよ。まあ MCU が、まあね、もともと、最近のその、アメコミ映画で言えば MCU が、まあ大々的にね、こう、漫画的なキメをちゃんとやるっていうことでね、それがかっこいいんだっていうことを、まあ、思い知らせてくれたわけですけど、まあそんな感じで今回も、まあいろいろね、ちょっとその漫画の、映画っぽい、そのね、ケレミのある、キメみたいなものがちょいちょい出てきてて、そこは良かったですよね。まあ、このキメに関してもね、やっぱりザックは、まあ、入れてるんですけど、そのキメっていうのがね、やっぱり、もう、これはザックがずっとね、公に言っていた通り、まあ、ザックの一連のね、アメコミ、DC 映画って、まあ、神話なんですよね。そのもう、アメコミヒーローの、物語を神話として描くっていうことを、まあ、やってきた、やりたかった人なわけで、ザックっていうのはね。だから、その、キメみたいなものも、特にスーパーマンは、もうめちゃめちゃキリストモチーフだったですよね。で、まあ、やっぱそこのあたりがね、僕なんかは、興味がなくて、っていうことでね、見てたんで、まあ、だからね、キメに関しても、こういうのでいいんだよっていうね、ことを思いながら、見てましたよっていうね。まあ、映像的な部分では、非常に満足しまして、で、まあ、お話的にもね、すごいよくできてて、まあ、何しろ、まあ、フラッシュっていうのがね、バリーっていうのが、まあ、二人登場したことによって、フラッシュというヒーローの誕生譚と成長譚みたいなものが、同時進行で描き切れたっていうのはすごいですよね。実際そのこのフラッシュ、この DC エクステンデッドユニバースのフラッシュっていうのは、初登場が、あれですよね。バットマンバーサススーパーマンのポストクレジットでしたかね。で、本格登場がジャスティスリーグだったですかね。っていう、まあだからつまり、そのね、成長じゃない、その誕生譚っていうのがね、まあ描かれてなかったわけですよね。もう初めからそのフラッシュとして、バリーが、登場していたんで、なので、その今回改めて、まあフラッシュの単独映画っていうことで、誕生譚を、まあ描きつつ、で、まあそれだけだとね、やっぱり、今更、単焦点かーいってなっちゃうんで、そこでね、成長の方も同時にやってしまうというね。ここは、本当にね、達者だなと。うまくやってんなと。いうことでね、非常に、感心しましたね。 だから物語も良かったですよね。まああとは、まあフラッシュポイントが原案ということで、まあもともと皆さんが、僕も含めて、期待していた、マルチバース要素ですね。で、まあ今回実際のところはマルチバースっていうか、まあタイムトラベルものだったですけど、で、なので、なんかね、マルチバース、最後、こう、マルチバースがね、なんかいっぱい出てくるんですけど、うんっていう、まあ、一応なんかね、パスタに例えて、マイケル・キートンがね、解説してくれてましたけど、なんかね、その、まあ、MCU の、マルチバースとかとはまたちょっと違う、考え方のマルチバースで、なんかね、過去に戻っ、バリーが過去に戻ったことによって、でもなぜか、こう、他のね、ユニバースも干渉してくるみたいなことで、まあちょっとねよくわかんなかったですけども、まあとりあえず、マルチバース要素はね特にクライマックスにこう一挙に出てきたわけですけれども、まあそこのね出てきたバースですよね。まあそこもまあまあいろいろね驚きありましたよね。皆さんもね一番印象に残っているところで言えば、それはもうもちろん、まあ、ニコ系ですよね。まあ、ニコ系がスーパーマン役をやる予定だった、幻の企画ですね。スーパーマンリブスというね。あれが、まあ、CG ではありますが、映像化、してみましたっていうね。映像があったし。で、まあ、あとは、スーパーマン、クリストファー・リーブのスーパーマンですよね。で、その隣に、スーパーガールが、やってくるという、あのツーショット。まああれも再現というか、当時のね、ファンが見たかったやつをやってみましたっていうやつなんですけどね。クリストファー・リーブのスーパーマンがあって、で、スーパーガールも単独作が作られたんですけれども、そのスーパーマンとのああいうツーショットでのね、共演が、まあ、できていなかったということで、それを踏まえて今回、あそこでね、ツーショットやったっていう、まあ、おじさん向けの要素だったわけですよね。まあそのユニバースだから、スーパーマンで言うとだからあれですよね、もっと前のジョージ・リーブスですか、本当に大昔のスーパーマンですよ。全然生まれる前ですよ。その時の、スーパーマンも登場したということでね、ここでも、まあ、おじさんが喜ぶっていうことで、まあなかなかおじさん向けでしたよね。っていうね、だからどうなんですかね、本当に僕よりもっとね年下というかもっと若い世代の人とかどう思ってみたんだろうなみたいな、全員誰みたいなことになってたらちょっとねどうなんだろうな、楽しめたんかなってちょっとまあ思ったりもしましたけどね。で一応ね最後いっちゃん最後、ブルース・ウェインがね、なんと、ジョージ・クルーニーでやってきたというサプライズもありましたしね。まあ、だからね、ジョージ・クルーニー版といえば、乳首バットマンでおなじみですけれども、だからバットマン&ロビンですよね。ミスター・フリーズとか出てくるやつですよね、確かね。アーノルドがミスター・フリーズでね、めちゃくちゃやるやつですよね。まあまあその辺もまあ登場させたということで、まあだからこの過去のねその DC 映画っていうものをまあなかったことにはしませんというね、すべて DC のちゃんとユニバースですっていうその意思表示、まあそこにはねやっぱりいいなということは思いましたねっていう感じですかね。でまあうん、あと他にすごい上手かったんじゃないかなって思うのは、まあ最初にもちょっと言ったその DCEU から DC ユニバースへの橋渡しっていうところで、で、そのキャラクターのね、その俳優の、交代っていうところもうまくやってたんですけど、あとは、なんでしょうね。世界観の、だから作品のトーン的な、そこもちょっとね、こう上手いことをグラデーションつけたなっていうか、まあ、さっきも言った通り、ザックのは、まあ、暗い、重いみたいな、ね、なんか、 深刻な感じなんですよね、ずっと。で、だからね、その神話ベースでやってるんで、だからまあね、真面目な感じでね、だそこがまあそれがいいっていう人もまあいたんですけど、まあどっちかっていうとね、うん、特にまあライト層っていうか、まあ、マーベル派だったり、あとはそのアメコミ映画ライト層とかはちょっと DC はねっていう、ちょっとねとっつきにくいというか、長えしなみたいないうことでね、やっぱりちょっとマーベル映画にはね遅れを取っていたわけですけど、でそんな DCEU が、まあ今後ね DC ユニバースになるっていうことで、まあ今度はジェームズ・ガンなわけじゃないですか。でジェームズ・ガンっつったらね、もうやっぱりみんな大好きガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、だったり、まあ DC ではねもうすでにザ・スーサイド・スクワットとか、ピースメーカーとかまあやってるわけですよ。で早い話がやっぱジェームズ・ガンは陽キャじゃないですか。でそのこのねギャップ、この世界観のギャップ、まあまあ元はといえばこういうその陽キャ路線に DC も なってね行けたっていう、そのきっかけは多分アクアマン のジェームズ・ワン、ガンじゃなくてワンの方の、ワンの方のジェームズがアクアマンで結構ねご機嫌な映画にしてくれたんで、まあそれを皮切りにね、シャザムとかも出てきたりして、ちょっとねその DC が明るくなってきたっていう、そこのねそのワンの方のジェームズの功績はかなりでかいと思うんですけど、まあとにかくそのねやっぱザック時代があまりにもねちょっと深刻なんで、だそこからそのね DCU に今、まあ、いきなりねガンの陽キャ具合で、ね切り替えるっていうのもちょっと急なんでねっていうのを考えると、今回のまあザ・フラッシュは結構その間を取ったっていうか、まあ、ジェームズ・ガンほどご機嫌すぎる感じ、でもなく、でもちゃんとそのギャグとかも入れたりね、でそのまあ、フラッシュっていうかバリーの軽い軽快なキャラクターとかもありつつ、でワンダーウーマンとかね、バットマン、ベンアフ周りにもギャグシーンやらせたりしてね、でだその若干ガン方向に寄せつつ、でもああいうそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかほどのコメディ路線にはやっぱいかないぐらいの感じで、そのうまいことねこのマルチバース使ってこううまいことね世界観つなげたなっていうのはすごいうまいなと思って見てましたね。うん、よかったんじゃないですかねっていう感じですね。でまあでもちょっといまいちというか、まあハードル上げすぎたっていうこともあるんですけど、まあちょっとねいくつか思ったこともあって、まあまずはまあちょっとしょうがないんですけど、エズラミラー周りね、まあトータルで見ればやっぱエズラミラー以外じゃちょっとダメだったなっていう、エズラミラーじゃないとこれはダメだっていうのはわかるんですけど、やっぱねエズラミラーのギャグ描写がね、ところどころちょっとシャレになってないっていうことがありましてね、そこはねおいおいおいっていう、これはちょっと笑えないぞっていうのがいくつかあったりしてね、そこはちょっとまあしゃあないということでまあいいんですけどっていうのはまあちょっとあったしね。でまあこれはもう完全にこちらがねハードルを上げすぎたせいなんですけど、まあやっぱりサプライズ面ですかね。まあこのザ・フラッシュって確かね、元は2018年とかそれぐらいにもう公開される予定だったんですよね、元々は。なのでこれ2018年にこれだったら結構事件だったと思うんですけど、ちょっとねやっぱりノーウェイホームやられちゃったんでね、先に。でまあ、その後だとやっぱりねーっていうまあそのマイケル・キートンだけはそのもうなんならそのノーウェイホームのスパイダーマン二人よりも濃い出方をしてるわけですけど、まあでもねやっぱりちょっとねそのマイケル・キートン・バットマンがちょっとおじさん向けすぎるっていうのもあるし、 ねえ、そのジョージ・クルーニーとか出ましたけど、やっぱりあの出方ってまあカメオ出演って感じだしね。で、まあニコ系とかあの辺も、その物語に関わってくるような出方ではなかったっていうことを考えると、まあねえっていう、そのまあベン・アフとマイケル・キートンで、で、まあその二人がね、同時に映るっていうこともなかったですしね。っていうのを考えると、ちょっとね、やっぱりサプライズ的には、まあ、こっちがね、ハードル上げすぎたっていうのはあるんですけど、まあでも、上げちゃいますよね。上げちゃいますよね、とか言って。だってね、まあ予告編で、だって、もうマイケル・キートンが出てくるっていうのはもう出してたわけじゃないですか。で、もちろんベン・アフレック・バットマンも出てくるっていうのがもう予告編で分かってて、ね、そのマイケル・キートン・バットマンは、これ全く知らずにね、情報を入れずに急に出てきたら本当にびっくりすると思うんですけど、でも予告編でね、それ、本来めちゃくちゃでかいサプライズのはずの、まあマイケル・キートンの登場っていうのを予告編で出しちゃうってことは、じゃあ本編見たら、これよりすげえことになるのかなって、やっぱ思っちゃうじゃないですか。もうね、ね、だってノーウェイホームとか見せられちゃってるし、こっちは。なのでね、そう思うと、そのマイケル・キートン・バットマンとかがね、予告編でがっつり出ているということは、これ以上の何かが本編にこうあるのではないかと。で、ということは、これはもうクリスチャン・ベル出るしかねえんじゃねえかなってやっぱ思うわけじゃないですか。で、思わなかったですかね。まあ僕は思っちゃったんですけどね。これクリスチャン・ベルまで出たらすげえぞって思ったんですけど、まあ出なかったですね。出てもいいと思うんですけどね。なんか断っちゃったんでしょ？確かね。断っちゃうの？っていうことを思いますけどね。なんか、ね、ちょっとこのシリーズは、ちょっと、他と違うんで、みたいな。あ、だから、このシリーズは他と違うんで、って言ってたわけですよね。多分ね。あのバットマンはね。まあ、だから、出てくれなかったわけですけど、まあ、出てもいいじゃんっていうね。そんな、ねえ、なんか他と違うっつったってさ、って思うじゃないですか。まあ、確かにね、ダークナイトは、すごいですよ。すごいですけど、まあ、でもあれだってね、香港行くシーン、マジで全部いらねえなとか、あるじゃんわけじゃないですか。とか考えたらね、そんな、ねえ、そんな、変わらんだろうって思っちゃいますけどね。出てきていいだろうって思いましたけどね。出てくんなかったんですよ。とかね。で、まあこれは、こっちはもうしょうがないんですけど、やっぱりバルキルマーのね、バットマンも、まあ見たかったですけど、まあでもバルキルマーはね、ちょっと、喉の病気の方があるんで、やっぱりバットマンとしての、ちょっとね、登場っていうのは厳しいっていうのはもうわかるんですけどね。まあなんかその辺のね、バットマンがね、ちょっともうちょい出てきたり。だからあとは、その数がいっぱい出てくるってことじゃなくても、ちょっとね、そのマイケル・キートンとベン・アフのバットマンがね、同じ画面に映ったり、しても、なかなか熱かったんじゃないかなと思いますけど。まあそういうのがね、ちょっとなかったっていうことは、まあちょっとね、残念ではありましたね、正直ね。まああとすごい気になったのは、最後ですよね。最後、あれ、改変してるじゃないですか。あれはいいんかいっていうね、ことは思うんですけど、どうなんですかね。まあ、クライマックスはね、お母さんを救うために、その、買い物カゴにね、トマト缶を一つ入れるっていう、もうその、一動作が、まあ、世界を滅ぼすということが分かって、そのお母さんを救うのを諦めるっていう決断をするわけですよね。で、そこはいいんですよ。まあなかなかそのヒーロー映画でその諦めるっていうね、結論に至るっていうのは、まあちょっと新しい気もするし、ね、それもまあ確かにね、一つの選択でしょうと思うんですけど。で、そういうクライマックスがあった後に、でもお父さんをね、救うために、だからトマト缶の陳列してる棚、をちょっと変えたんですよね。で、だから上の棚にトマト缶を置いたとかそういう感じですよね。で、その結果、 お父さんがね、ちょっと上を向いたんで、カメラに顔が映って、無罪になるみたいなことなんですけど、まあ、これって改変してるじゃないですか。実際その影響によってね、ブルース・ウェインがジョージ・クルーニーになっちゃったりして、っていうオチなんですけど、っていう、それはいいのっていうさ、その、買い物カゴにトマト缶入れるのはアウトだけど、トマト缶の棚を上にずらすのは、いいんかいっていうね。それはセーフなのかいっていう。そこはちょっと都合がいいんじゃないのかいって、ちょっと思っちゃいますけどね。ちょっとね、だから最後にちょっともやったっていうのは正直ありましたね。っていう、まあ、なんやかんやちょっと長く喋っちゃいましたけどね。まあそんな感じですよ。まあ面白かったですけどね。面白かったけど、まあちょいちょいちょっと気になるところがあり、でやっぱり総じてですけども、おじさん向けだよなっていうことは思いましたね。まあまあまあ良かったですよ。というわけで、バットマン良かったんですが、その後に見たスパイダーバースですよ。もうね、ちょっとスパイダーバースはちょっとやられちゃいましたね。僕はもう完全に最高最強。これは、こっちはね、フラッシュはまあ一回見ただけで、まあ一回見て満足したんですけど、ちょっとスパイダーバースは、すぐ二回目行きましたね。これはダメだっつって。これはダメだっつってすぐ二回目行きましたけど、まあ本当に傑作じゃないですか、これ。まあお話としてはね、その前提的なところは、割とザ・フラッシュと同じですよね。その、まあ、死ぬ運命にあるという、その愛する人をですね、救うために、こう時空にね、干渉してしまうみたいな。で、世界の危機にね、ちょっと陥ってしまうみたいなところまで、まあ一緒で、なんですけど、結論がね、真逆っていう。フラッシュは、最終的にね、その諦めるっていう選択をしましたけど、このスパイダーバースの方は、いや、どっちも救ってみせるっつってね。立ち上がるんですよね。で、まあ、どっちの結論もね、いいんですけど、ただやっぱ、ちょっとね、その演出とかも相まって、やっぱね、こっちの方が、まあ、早い話がぶち上がりますよね。本当に、本当にすごかったなぁと思って。もうアニメーションに関しては、もう、まあ僕は素人なんであんま細かいこと言えないですけど、まあ素人目にも見てわかるぐらいには、さらなるレベルアップをしてましたよね。で、もうもはや情報過多っていうか、本当追いつけないですね、目が。この映画に関してはマジで、吹き替えで見ないと、本当に字幕を追ってる、余裕はゼロっていう、すごい、映像でしたね。本当に。だから僕最初1回目字幕で見ちゃって、もうほんとミスったと思って、これはダメだっつって、吹き替えで見直しましたけどね。で、吹き替えで見ても、1回見たぐらいじゃ、全然追えてないですから。だってね、スパイダーソサイティのとこなんてもうずっとやばいじゃないですか。まあ、あそこに出てくるスパイダーマンって、もう基本的には全部原作コミックがすでにあって、で、その、それぞれの原作コミックの、その、表紙の絵柄、表紙のイラスト、みたいな、その絵柄のまんま、みんな動いてて、で、キャラごとにフレームレートとかも変わってるんですよね。で、まあ、その辺は特に、フレームレートに関しては、特に、ホービー、みんな大好きホービーが、かなり顕著でしたけど、あんな感じでね、キャラごとに動きも違うし、で、なんなら、キャラの中でもね、体の部位によって、また、スピードっていうか、フレームレート、違ったりするやつもいるらしくて、これは大変ですよっていう、とんでもないことをやってるんですよね、本当に。っていう、もうアニメーション、そのね、前作の時点で、スパイダーバースって、ね、もうアニメーションに一種革命を起こしたみたいな、完全にね、ちょっと、最先端行ってんなっつって評価されたわけですけど、今回この2作目、ちょっとさらに超えてきたっていう、前作からまた一つ頭抜けてんぞっていうぐらい、マジでアニメーションの最先端をやってしまってますよね、これはね。っていう、 まあアニメーションがすごいっていうのはまあすごいんですよ。で、まあ、でもちょっとね、それ以上にもうね、お話が最高ですね。まあちょっと正直ね、今回登場したスーパービラン、スポットとか、もうちょっとね、忘れちゃうぐらい。もうね、それぐらいね、もう主役二人、グエンとマイルス、この二人ですよ。もうこの二人にね、すべてを持っていかれてしまいまして、非常に感動しましたね。さらに、スパイダーパンクね、ホービーというね、もう最高のキャラクターがもう一人いますんで、もうこの3名にね、めちゃくちゃ持ってかれちゃってね。まあ、先にホービーの話済ませとくと、もうあいつは最高ですね、本当に。美味しいとこ全部持って行ってますね、彼がね。もうね、やっぱ、スパイダーソサイティで身柄を拘束されたマイルスに対してね、手のひらを使えっつって、こっそり教えちゃうとことかね。で、その後もグエンのバースにわざわざね、やってきて、次元の行き来する腕時計みたいなやつをね、海賊版を置いていくみたいな、ずるいぜお前っていうね、キャラクターでしたけれども、ムーンバッタン？バースでね、その世界が崩壊しそうになっているところを見て、あ、これは、資本主義のメタファーだなって言ってたりね。まあ発言はすごい、まあまさにね、パンクなんですけど、ただね、やっぱね、まあ、彼の言ってることがね、大体正しいんですよね。って思っちゃうんですけどね。どうなんでしょうか。とにかくね、この、まあホービーにはちょっと今後の活躍にも期待ですね。で、一応この人はちゃんと最後のね、グエンが、作ったバンドにね、ちゃんと入ってたんで、これはね、自作でもね、もうね、きっとやってくれますよ、彼は。ということでね、もうホービーは最高ですね。まあ、みんな大好きでしょう、あれは。っていう、まあ、ホービーが最高でしたという話ですね。まあ、あとは、やっぱ主役二人ですよ。まあ、やっぱマイルスね。まあ、この人の、今回ね、まあ、覚醒というか、成長があるわけですけど、まず序盤ですか？学校の面談のシーンがありましたでしょう。で、もうね、あそこからね、ちょっとグッときき始めるわけですよ。こっちはね。あそこのシーンで、やっぱ大事だなと思うのが、先生がね、まあ、成績の話とかするわけじゃないですか。なんですけど、で、その物理がね、できて、で、スペイン語はあんまりだな、みたいな話が出るんですけど、それよりもね、君の物語を聞かせてくれと。君は何がしたいんだと。君は何者になりたいんだっていう、この問いかけ。まあ、そこではね、マイルスっていうのは、まあ、スパイダーマンではなく、高校生としての、マイルスとしてね、その今後の進路というか、将来の、自分とか、その自分がやりたいことっていうのを、まあ、自ら語るわけですけど、このね、その君の物語を語れよっていう話が、まあ、ここですでに出てくるわけですよね。で、だからちゃんとこの話っていうのは、まあ、クライマックス、そのスパイダーマンとしてのマイルスが自分の物語は自分で決めるというあのクライマックスにこれもね、繋がっているわけで、だからこのね、うまさですよね。まあ、ちょっと話ずれるんですけど、Twitter でね、まあ、誰がリツイートしてたのか忘れましたけど、ちょっと僕、自分でタイムラインをね、見てたわけですよ。ファーっつって。で、そしたら、その誰かのリツイートで、なんかラッパーのね、誰だか知らないラッパーなんですけど、が、テレビだか YouTube だかなんだか知らない、動画で、なんか喋ってるのが、こう流れてきてて、で、そこでね、そのラッパーの人が、こうよく SNS でね、まあ歴史に残る、そのヒップホップの名盤20選みたいなのとか、そのなんか、その優れた曲ランキングみたいなのを、まあ無数にね、そういうのが作られたり発表されたりしてるんだけど、 そんなのはマジでどうでもいいっつってね。俺が知りたいのは、その曲をね、好きだっていう、そのお前の、その曲にまつわる物語を聞かせてほしいんだっていうね。それが大事なんだっていうことを言ってるラッパーの、まあ人の動画があって、なんかそれも思い出したりしてね。なんか、そのお前の物語、その自分の話をね、してくれっていう。それが知りたいっていうね。その、情報、そのデータとか情報なんてものは、もうどうでもよくて、その、お前という人間がね、その何を感じ、何を考えているのかって、それが大事だろうっていう、この感覚はね、その日本型の教育を受けている我々には、ちょっとあんまりない考えじゃないですか。特に、その、マイルスのね、その学校の面談、で、日本のあの三者面談とかね、あんな話じゃないじゃないですか。なんか、もう成績で、もう君は、これは何々大学ぐらいのランクに行けるんじゃないかな、みたいな、そういう話じゃないですか。で、まあ、そうじゃねえだろっていう、いうことでね、これは本当にね、教育にいいなと思って、この辺はね、本当に日本の子供こそね、この辺りは、まあ、見た方がいいんじゃないかなって思ったりもしましたね。なのでね、非常に感動しましたよ。その肝心のクライマックスですよ。スパイダーソサエティ入って、で、そこからね、もう一人で反旗を翻し、一人で、俺は家に帰ると言って、立ち回りをする、クライマックスですよ。もうあそこ、最高でしょ。特に最後ね、なんか軌道エレベーターみたいな、ところで、こう、最後、ミゲルとマイルスが対峙して、まあ、言い合うわけじゃないですか。あそこで、ミゲルが、マイルスに向かって、お前はスパイダーマンになるはずの人間ではなかったと。で、お前が、スパイダーマンになってしまったせいで、この世界、次元が崩壊するんだと。お前は いてはならない存在だと。で、最後、ここにお前の居場所はないって言うんですね。で、これがね、この話がちゃんとね、そのスパイダーソサエティ行く前にね、マイルスとお母さんの二人の会話の中でね、出てくるんですよね。で、もう、号泣ですよね、ここは。まあ、そこのお母さんとの、会話シーンって、あれは、だから、お母さんが、ちょっと、ある種、成長するというか、まあ、小離れみたいなことを決めるシーンじゃないですか。その会話の中でね、お母さんが、もうお前はね、ちょっともう一人の、もう大人になったということで、まあ、認めるわけですよ。一人の大人としてね。そんな大人になったお前に、その私のね、息子である、その可愛いマイルスを、頼むぞと。お前が面倒を見てくれと言うんですよね。で、そのマイル、かわいいマイルスを泣かせるようなことはしないでくれと。で、その周りの奴らにね、ここにお前の居場所はないなんてことを絶対に言わせるなってお母さんが言うんですよね。で、だから、ここで出た、その、ここにお前の居場所はないなんて言わせないでっていう、このセリフが、ミゲルから出るんですね。で、だから、まあよくできてますよね。だから、そのミゲルにこれを言われて、マイルスは、こうね、毅然と立ち上がって、こうね、みんな、僕の物語を勝手に語ろうとするけど、自分の物語は自分で決めるんだっつって、お前らの言いなりになんかならねえっつって、ブチギレるわけですよね。で、そこで、やっぱ、お母さんのあのセリフが、こうね、こっちは蘇ってくるわけですよ。もうね、号泣ですよ。もう、行け、マイルスと。もう、お前はそれでいいんだっつって。もうガッツポーズですよ。で、マイルスは、あそこでね。まあ、あそこもね、多分ちゃんとあれ、メタファーっていうことなんだと思いますけど、軌道エレベーターというね。だから、敷かれたレールというやつですよね。きっと、親が敷いたレールって言いますけど、その、まあ、敷かれたレールの、上からね、マイルスが、こう一人で、思いっきり飛び出すわけですよ。外にね。で、まあ、そういうことじゃないですか。で、もうね、もういけーっつって、そうだマイルスっつってこっちはね、 見てるわけですよ。で、もう泣きながらね。まあそんな感じであのシーンのね、熱さっつったらもうないですよ。ザ・フラッシュも面白かったですけど、ちょっとね、ここまでのぶち上がりはちょっとなかったんで、もう持ってかれましたね。っていうね。まあ、ここで、僕はちょっと全くね、気づいてなかったんですけど、このミゲルの説明で初めて知ったんですけど、マイルスっていうのはね、もともとまあスパイダーマンになる人間ではなかったと。で、確かに、あのバースはすでにね、ピーター・ B ・パーカーが、スパイダーマンになってて、で、なんかスパイダーマンが二人できちゃったバースなんですけど、で、なんでかって言ったら、その42番の、雲がね、バース42から飛んできた、雲が、その異次元の雲が、マイルスを噛んだということで、まあそれでいろいろね、こうなったっていうことを、まあミゲルが説明してくれましたけど、で、僕はそのミゲルの説明で、はーんっつって、あ、そうなんだっつって、納得したんですけど、これちゃんと前作見返したら、マイルスにね、雲が寄ってくるシーンで、ちゃんとあの雲、バグってんですよね。異次元に来ると、その人はなんかガチャガチャって定期的になっちゃうっていう、設定がありますけど、それがちゃんとあの雲、なってるんですよね。で、だからちゃんと前作の時点で、やってたっていう、まあね、全然気づいてなかったですね。っていう、ことは、ちょっとね、びっくりしました、ということですね。っていう、だからマイルスの軌道エレベーターのシーンは、マジで最高だったということは、今日何度も言っておきますって感じですね。で、このマイルスがもね、もちろん良かったんですけど、やっぱりね、もう一人の主役、グエン・ステイシーですよ。でね、この人も最高でしたね、今回ね。もうこの人、っていうかこの映画は、あれじゃないですか。もうグエンに始まってグエンに終わるじゃないですか。で、オープニングはね、まあ、バンド、グエンが入ってるバンドの演奏から始まって、で、グエンのね、ドラム、乱れ打ちみたいなので終わるわけじゃないですか。一人でちょっと突っ走っちゃうみたいな。演奏で始まるんですよね。で、グエンが、そのバンドは好きなんだけど、自分に合うバンドがなかっただけだと。っていうところから始まって、で、最後、自分に合うバンドがなかったと。だから、自分で作ることにしたっつって、最後ね、超かっこいい終わり方するわけじゃないですか。で、あそこね、このオープニングとエンディングって曲が同じなんですよ。サントラ聞くとわかるんですけどね。そのオープニングは、まあ、ドラム一人で突っ走っちゃうわけですけど、エンディングの曲もね、同じドラムなんですよ。ドラムの叩きがね。で、エンディングの方の曲は、もうそのドラムも決まっていて、で、ね、ギターとかもね、ちゃんとかっこよくなってて、で、もうめちゃくちゃ、一番最高潮のところで終わる超ぶち上げエンディングじゃないですか、あれ。っていうね。この同じ曲を使って、そのね、オープニングとエンディングを描いてるっていう終わり方で、ね、もう超完璧に終わってるやんっていう、ちょっとね、この映画、その途中で終わってるやんっていう、話途中で終わるんかーいって、結構言われてるじゃないですか。そのね、次回に続くっつって、ビヨンドザ・スパイダーバースが来年公開っつって。だからまあ前編後編のね、前編だったっていうのは確かに、事前にね、言って欲しかった部分ではありますけど、だから、先日のね、先日というか去年、一昨年忘れましたけど、デューン、砂の惑星ね、あれで起きた現象ですよね。デューン、砂の惑星っていうから、普通にね、前にあったデビッド・リンチのデューンと同じように、まあ、一作で、まあ、多少強引にでも、一作で話終わらせんのかなって思ったら、で、そう思って劇場行ったら、いきなりね、デューン、パート1って出てきて、はって、驚くっていう、まあ、それに近いものがね、今回あったわけですけど、でも、僕に言わせればね、めちゃくちゃ綺麗に終わってんすよ、この映画はね。最初にもちょっと言いましたけど、もう、こっちはね、もうスポットとかね、忘れてますから、最後。もうあんまね、どうでもいいんですよ。 とにかく、このグエンの始まりとこの終わり方、これでもうね、もう号泣ですから、いいんですよ。全然。もう完璧に綺麗に終わってるなって思いますけどね。本当に。っていう最高の、エンディングだったんですけど。で、まあ、このグエン・ステイシーについてね、ちょっと大事なのが、やっぱり今回、このグエン・ステイシーというキャラクターに、かなりそのトランスジェンダーの要素がね、入れ込まれているというのが、まあ、結構わかりやすく入っていて、で、実際グエンのね、部屋のドアの上に、プロテクトトランスキッズっていう、旗がね、フラッグが貼られていたり、で、そもそもその、グエンの、バース自体の、その、テーマ色っていうか、全体的な色使いが、その、トランス、フラッグ、トランスプライド、フラッグっていうか、その、旗に使われてる色使いっていうのがすごい使われてるバースなんですよね。とかっていうのを考えると、そのかなり今、グエンには、そのトランスジェンダーのテーマがかなり入っているっていうことなんですけど、このね、入れ方も、やっぱうめえなと思って、一個すごい感心するのが、グエンとそのお父さんとでね、ちょっと喋るシーンがあるじゃないですか。何度かね。で、その最後の方で、グエンがね、そのお父さんは自分の半分しか理解してくれないんだっていうね、趣旨のことを言うじゃないですか。で、この半分っていうのが結構大事っていうか、そのスパイダーマンって、グエン・ステイシーというその高校生のそのグエン・ステイシーという人間と、あとはスパイダーウーマンというその二つのね、二面性のある人生を送るわけじゃないですか。なので、で、そこはそのスパイダーマンとしてね、そのもうどのスパイダーマンにもあるテーマなんですけど、だその二面性とトランスジェンダーとかそのジェンダーマイノリティの人のその二面性、本当はトランスジェンダーなんだけれども、万社会ではそれが言えずに、外見のね、その身体的な方のジェンダーで生活しているっていう、この二面性をすごいうまく重ね合わせてるわけですよね。で、ここでその半分っていう表現を使ってるのが、これすごいちっちゃい差ですけど、やっぱうまいなというか、決定的に違うなっていうことは、やっぱ聞いてて思って、そのもう一人の、二人の、自分がいるっていう考え方じゃなくて、まあ、あくまで、そのグエン・ステイシーという人間と、スパイダーウーマンという人間で、これ半分半分なんだというね。この二つで一人の自分なんだっていう考え方。その人格が二つあるっていうイメージじゃなくてね。だからこの表現の差はかなりでかいなっていう。まあ、遊戯王デュエルモンスターズ的なね、のアニメみたいなね。もう一人の僕みたいな、そういうことじゃないんだと。あくまで、だから、そのグエン・ステイシーというのは、もう半分、私の半分なんだという言い方ですよね。で、その半分しか、お父さんには見せられてないし、お父さんにも、まあ、理解されないという、この発言。ここは、細かいところですけど、かなり、グッとくるあたりですよね。そう。で、ちゃんとこの二面性っていうのも、スパイダーマンであることと、マイノリティであることっていうのが、うまく重ね合わせられてて、で、このマイルスも、グウェンも、両方その、自分の親にね、そのスパイダーマンをやってるっていう、この正体を、明かせないでいるっていうのも、これまさにマイノリティの人が、自分の、まあ、親とか身内にね、その、打ち明けられないっていう悩みと、もう完全に一致してるわけですよね。その、もう本当のことを言ったら、もう愛されなくなるんじゃないかっていう、この、不安恐れっていうのが、もうまさにこのマイルスとグウェンが感じていた、スパイダーマンであることを、もう言った途端、もう縁を切られると。で、まあ、グウェンなんかはね、本当に、もう銃口を向けられるわけですから、父親からね。まあ、そういう、そこもね、すごく、重ね合わせられてるわけですよ。うまくね。で、そのマイルスの方もね、言ったら、グエンはそのトランスジェンダー要素でしたけど、 もうマイルスに至っては、スパイダーソサイティにおけるマイルスの立ち位置って言ったらもう、マイノリティどころの騒ぎじゃないじゃないですか。もう、唯一の異端ですよね。たった一人の異端。もう挙句その、自分以外の全員から存在を否定される存在だったわけですよ。もう、お前はいるべき存在ではないと。ここにお前の居場所はないってね。もう言われるぐらいですから、マイノリティどころの騒ぎじゃないんですけど、そんな状況にあるマイルスが、一人立ち上がってね、自分の運命は自分で決めるんだって言って、あそこで逃げ切る？あそこで全員をその巻いて、最後ね、その家に帰るという形で、勝利を収めるっていう、この、クライマックス？これはね、もう単純にその映画の、そのエンターテインメントとして、もうちゃんと面白みが、あるし、それでいながら、その、マイノリティというテーマ、その辺と重ね合わせて見たときに、もうさらに激アツじゃないですか。こんな、ね、こんなぶち上がる、その、エンパワーメントはないんじゃないかっていうぐらい、本当にマイルスがぶちかましてくれるわけじゃないですか。っていうことをね、考えると、もう本当にね、やっぱりね、最高なんですよね。エンディングというか、クライマックスはね、本当に。いや、本当にね、あれは勇気づけられますよね。本当に。マジで、なんか、ヒーローだなって思っちゃいましたね。もう、そりゃ泣きますわっていう感じですよ。グウェンのエンディングもね、バンドをね、自分で作ることにしたっつって、最後ね、あんたも来るっつって言ってくれるわけじゃないですか、こっちにね。もう、まあ、行くしかねえだろっていうね。ことで、最後ね、もう、泣きながら終わるわけですよ。本当にね、素晴らしいんじゃないですか。まあ、あと一個、この、スパイダーマンと、そのマイノリティとの重ね合わせのところで、すげえうめえなっていうのが、まあ、ここ皆さんもね、印象深いシーンだと思いますけど、二人でね、逆さまになって語り合うシーンがあるじゃないですか。あそこもね、すごいよくできててね、もう単純に絵面がね、おしゃれだし、まず。だし、で、あの光景ってまさに、その、スパイダーマンとしての二人の生き方っていうのを、結構ビジュアル的に見せられてるわけじゃないですか。その、二人、この世界の中で二人だけがこう逆さまに座ってるみたいな絵って、このスパイダーマンとして生きる、この二人がね、こうやっぱ誰からもその本当の自分たちっていうのは、見られないし、で自分たちからもその他の人とねこう見てる世界っていうのも違うし、でまあそもそもねこう逆さまに座ってるっていう時点でやっぱ他の、普通の人とはまたちょっと違う存在だっていう、この浮いた存在世界の中でっていうこの感覚がこの映像で示されるっていうこの演出、これはね端的に言って、うまいですね。本当に。まさにそのスパイダーマンとして生きる二人のこの生き方と、やっぱこのマイノリティの人が、このね、多数派が支配するこの社会の中で、生きていくこの生き方っていうのがすごくうまく重ねられているということでね、この逆さまで語るシーンっていうのもすごく良かったですね。こうね、手繋ぎそうで繋がなくて、最後にね、ちょっと肩だけ、トンって、こう、当たるみたいな。もうね、エモいねっていう、ことじゃないですか。まあ、かつてね、バットマンエモいっていうね、ハッシュタグなんかもありましたけども、こっちの方がね、いわゆる、エモいだと思いましたけどね。うん。っていう、このスパイダーマン二人の、描かれ方というのは、もうね、最高としか、言いようがなかったですし、もう一個付け加えると、この映画は、それだけでは飽き足らずですね。飽き足らずというか、親の目線がね、ちゃんとあるっていう、ここもやっぱすげえなと思って、やっぱ親の目線でその親の悩みっていうのも結構がっつり、描かれるじゃないですか。特にマイルスのお父さんとかがね、すげえ悩むじゃないですか。ねえ、そのやっと子育てに慣れてきたと思ったらもう子供は もうでかくなりすぎててみたいな、まあ、子供も成長していくけど、こう自分たちもね、親としてやっぱ一緒に成長していかなきゃダメなんだなみたいなことを言ってるっていうね。だからそのなんかその子供との接し方がわかんないよっていうその親の不安、その親だって子育てってやるの初めてだしみたいな、そりゃあね、その親だからってことで偉そうにしてるけどね、こっちもやっぱりね成長が必要だしっていう、この親の親目線でのその子供との向き合い方みたいなのもすごく丁寧に描かれてて、それもすげえなと思って、だから本当に親子で見られる、子供は子供できっと感動するし、で親も親でね、親目線でこれ見れますからね、もう親も親でこれはもう感動間違いなしでしょうっていうことでね、本当によくできた映画だったんじゃないですかね。もうスポットのこととか忘れましたね。ね、本当にね、さらっとベノムのバースがね出てきたりして、売店のおばちゃんとか出てきたりしてね、そういうサプライズもあったんですけどね、もうなんかどうでもよくなっちゃいましたね、そんなことはね。それ以上にね、ちょっと感動っていうか、もう感情の揺さぶられ方がこれ半端なくて、ほんと持ってかれましたね。でもうね、これ次来年には見れるってことなんで、まあほんとね、もうスパイダーバースの1作目とか2作目とか見返してたらきっともう1年すぐ経つんでね、まあまあまあ大丈夫でしょうっていう感じですかね。本当に本当に素晴らしかったな。そう、フラッシュはね、その諦めるっていう、選択でしたけども、こっちのね、スパイダーバースのグエンとかの問い、マイルスに始まり、最後、自分のバースに強制送還されるグエンの最後の問いみたいなね、助けられるというのに、助けられるのに見殺しにするのが本当にヒーローなのかと、ね、私たちはヒーローでしょっていう問い、もうあそこもねグッときますよね、本当にもうね、本当にいろんなところがいいですね、この映画は。だから本当にまあフラッシュの選択もいいんですけど、やっぱね、感情的に上がるのはやっぱりね、やっぱり こういう王道というか、まあこれこそがヒーローっていうね、あたりじゃないですかっていうことで、もうスパイダーバースはね、非常に大変満足いたしました。ということで、まあ、こんなとこですかね。はい。2本立て続けに喋って、しっかり長くなってしまい、もうなんか喉が枯れてきましたが、喉が枯れるじゃないですね。声が枯れてきましたが、まあ、このあたりで終わろうと思います。もう気づけばね、上半期終了ですよ。なのでね、ちょっと時間をとってね、また、上半期でっきりよく見た映画で取り上げられなかったやつがね、まあいっぱいあるんで、その話もね、ちょっとどっかで一回まとめて時間をとって、もうね、また泥酔収録をねちょっとしたいなぁとは思ってるんですけど、いつになることやらっていう感じですけども、まあちょっといろんなね別の番組なんかも聞きながら気長に待っていただければ幸いです。というわけで、じゃあこんなとこですね。はい、ではまた次回、さよなら。